SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。シドニーで活躍されているフォトグラファーの片岡真由美さんにお話を伺います。真由さんはどのような写真を主に捉えてるんでしょうか？
はい、私はオーストラリアのユーカリがすごく大好きで、主に自然をメインとした、木を中心にした写真を撮っています。まあ、お花とかも撮るんですけど、もちろん人も撮りますけど、基本的メインは、自然のオーストラリアの自然の写真を中心に撮っています。
それは何か理由があったんでしょうか？自然の写真を撮るようになったきっかけ。
はい、ありました。ある日散歩していたらですね、はい、ユーカリの木とは知らずに、ものすごく綺麗な樹皮をした木があったんですね。
はい、
で、今まで全然気がつかなくって、なんだろう、こんなに綺麗な樹皮の木はと思って調べてみたら、それがユーカリだったんですね。で、ユーカリってこうたくさん種類があるんですけれども、その種類によっては季節ごとに樹皮の色がものすごく変わって、
はい、
で、葉が紅葉する代わりに樹皮がこう剥がれ落ちてっていう、なんかそういうすごくドラマティックな木の人生をに取りつかれて、すごくその魅力だなと思って、で、それがきっかけで、そのユーカリの樹皮の色に惹かれて、それから木を取り始めたんです。
それはユーカリの木じゃなければいけなかったような感じでしょうか？
たまたまそのあってハッとしたのがユーカリの木だったんですね。で、いろんな木を見てみたんですけど、やっぱりユーカリの木だけがなんか特別にその季節ごとにものすごく樹皮の色が変わるの で、とても素敵だなと思って。
真由さんは日本で写真を始められたんですか？
はい、日本では全く違う仕事をしてました。写真を始めたのはオーストラリアに来てからです。
そうなんですね。
はい、
何かきっかけというのはあったんですか？
私の祖父が実はずっとフォトグラファーで写真家で、小さい頃から祖父のスタジオに行ったりとか、そのカメラを触ってたりしたので、もともと写真には興味があったんですけれども、
でシドニーに来て、それをお仕事にしようと思ったのは、
はい、これは私の仕事だって思ったんですね。写真を撮ることが、ユーカリに会って、その木の写真を撮り始めてから、ものすごくこう、その写真を通して私の伝えたい気持ちとかが写真に出てくれてるような感じがして、で、それを見てくれた人が、なんかすごく真由さんらしいねってこう声をかけてくれるので、私も撮っててすごく気持ちがいいし、なんかこう木と共感できるというか、私が撮りたかったのはこれだったんだなっていう。私はこの木たちにずっと会いたかったんだなっていう。なんか運命の出会いではないですけど、なんかそんな感じで、
そのオーストラリアの、原産ネイティブの木やお花の魅力というのはどういうところにあるんでしょうか？
なんか力強い感じがしますね。なんかこの乾燥した大地で、でもしっかりとこう生きていく、咲いていくっていう、どんな状況でも、全ての植物はそうですけれども、どんな状況でも精一杯こう咲いていく、雨が少なくても木はどんどん大きくなっていくっていう、なんかそういう力強さに惹かれました。
なるほど。真由さんは展覧会、展示会ですね、エキシビションも過去何回もやられてますけれども、今度はコラボレーション、共同で一緒に作品を展示するエキシビションが2つあるそうですけれども、4月30日から6月の11日まで開かれる栗正代さんとの展示なんですけれども、どのような内容なのか教えてください。
縁あって、正代さん、グラフィックデザイナーの方なんですけれども、で、今回その会場となる あのニュートラルベイの日本食レストラン金太郎さんのところでやらせていただくんですが、たまたまその雅代さんとそのレストランとの、まあ、お仕事のつながりが前からあって、で、まあ、壁を空いてる壁を使って何かアートを展示できないかという話を彼女が受けて、私と一緒にどうかしらっていうお話をいただいたんですね。
あ、そうなんですね、はい。
私はもうあの自然の写真しかあのないので、うん、まあ、じゃあオーストラリアとの木と、まあ、その日本的要素がちょっとこう構図に入ったような写真を選んで、その日本食レストランに合うようなものを何枚か選んで、じゃあ展示しますねということで、
うん、うん、
お話ししてます。
今あのちょっと触れてらっしゃいましたけれども、はい、この日本的な要素というのが、うん、まゆさんにとって非常に大切なエレメントの一つということなんですけれども、
そうですね、
具体的にその写真の中でのその日本的な要素というのは、うん、はい、どのようなことだったりするんでしょうか。
そのまあ、日本画とかその日本的な要素っていうのはこうすごくスペースとか間とかっていうのを大事にしますよね、
はい、
絵だったら真ん中にドンと置くのではなくて、なんかこう寂しげな感じを出すためにちょっとこう右にずらしたりとか、その葉っぱの形とかその日の、まあ、天候とかライトによってちょっとこう懐かしくなるような、寂しくなるような、もしくはこう優しい感じになるような、そういうスペースを意識した構図っていうのを私は歩きながらこう上を見上げてみると、あ、なんかちょっと日本の柳が揺れてっていうそういう感じに見えるな、こうユーカリのこう葉っぱの形がね、うん、あ、ちょっと日本っぽいかな、うん、そういうところを結構取り入れてますね。で、多分それは私が生まれ育った環境で、うん、
はい、
もう子供の頃から見てきて多分こう染みついているんでしょうね。で、それを私はオーストラリアの植物と一緒にその自分の中に入ってるこの日本人的な感覚をこう出して、うん、写真を撮って、うん、出ます。
なるほど、
うん、
その木に対するその強い思いというのは昔からお持ちだったんですか、それともこのユーカリとの出会いが。
そうですね、ユーカリとの出会いでずっとこう眠っていたものがハッと目覚めたという感じですね。
あ、
うん、
あのちなみに今狙っている木っていうのは どの木でしょうか。
はい、だいたいあのオーストラリアにある見たい木はもう何本かもう取ったんですけれども、
はい、
ノーザンテリトリーにあるゴーストガムっていう幹が真っ白いあの木があって、
はい、
それがこう砂漠の中に赤い岩の上にこうポッて生えてるのをどうしても見たくて、
はい、
あともう一つハワイとかフィリピンに生息してるんですけど、残念ながらオーストラリアには生息してないんですが、
はい、
レインボーユーカリプタスといって、その木の幹が本当に虹のように素晴らしく素敵な木があるんです。それをどうしても撮りに行きたくて、もうこれは絶対行って写真を撮ってこなければと。
6月の27日から、
はい、
7月の9日まで開かれる2つ目のエキシビションですね、はい、こちらは、折り紙アーティストとしても知られているアーティストのファーズみどりさんとのコラボになるんですけれども、はいはい、こちら面白いタイトルがついているんですが、
はいはい、
これはわわわわでよろしいでしょうか。
わわわわです。わが4つです。
わが4つなんですが、はい、ひらがなのわで、あの和風の和、
はい、
平和の和ですね、
はい、
でこうサークルの和、
はい、
そしてアルファベットで WA で和、
はい
はい
はいはい、
これはどういう意味が隠されているんでしょうか。
はい、日本の和紙がすごく素敵なので、まあ、みどりさんも最近こう墨絵をされていて和紙に絵を描いてますと。で、私も最近あの和紙に写真を印刷してみたらものすごくあの絵画のようになって、なんかちょっとこれは写真じゃないみたいねっていう感じ あの仕上がりになったので、あ、和紙って面白いな。で、まあ、折り紙も紙だし、
うん、
写真も和紙に印刷してみて、でみどりさんとぜひ日本の和紙をテーマに日本らしさを出した展示会をやってみようかっていう話になりまして、 それで、まあ、タイトル和、
はい、
まあ、和紙の和でもありますね、
はい
はい、次の和、平和の和、
はい、
和風の和、和紙の和、
はい、まあ、
これは日本をイメージした、
はい
はい、で次にコミュニティの和、サークルの和、うん、で最後 WA っていうのは現地の人でも分かるように WA で和、あの日本人の方も現地の方も分かるようにタイトルをつけました。
今現在まよさんが取り組んでいるプロジェクトというのは何かあるんですか？はい、
やっぱりその木が好きなので、木をテーマに何かコミュニティの中でイベントを立ち上げられたらいいなと思ってます。例えば木の下で、うん、アフタヌーンティーパーティーしたりとか、 あと木も生きてるんだよっていうことをあのみんなに分かってもらうために、例えば木の音を聞いてみるとか、木にこう耳をつけるとパキッとこう音がするんですね。雨降った後とかこう耳をつけてみると、
はい、
こうっていうこう水を吸ってるのかなっていうようなすごく不思議な音がするんですけど、そういうのを聞くと、あ、やっぱり木も生きているってこう思うので、
そうなんですね、
うん、なんかそういうのをみんなにこう体験できてもらうような、なんかそういうイベントをやりたいなと考えてます。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。